皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月10日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は嘘がバレた後という話です。日本ですと、あれですね、安倍派の裏金が話がバレましてですね、裏金なんかありませんみたいなこと言って、清廉潔白ですみたいなことを言ってた人たちが嘘がバレたわけですね。でどうしたかっていうと、まあ、基本的に開き直るということですね。なかなかいい商売ですね。普通民間では開き直るわけなかなかいかないですよね。まあやっぱり政治家っていうのはいい商売だね。開き直ってなんか通っちゃうんだから。まあいつまで続くかは知りませんけども、なんて言いますかね。嘘がバレた後開き直ると、やっぱり非常に狭い世界でしか生きられなくなりますよね。大手を振ってみんなのとこ行くことができなくなりますから、まあどんどん縮小していくんですね。でアメリカの場合はもっとそれは顕著ですね。バイデン政権の嘘、ディープステートの嘘が次々とこうバレてきてるわけであります。そうするとやっぱり、まあ、民主党とかですね、昔のその連邦政府の職員なんていうのは居場所がどんどんなくなってくるわけですね。でトランプけしからんとか言ったってですね、自分たちが悪いことをしていることはバレちゃったわけですから、今更何言ってもそれは終わりですわね。それから特に面白いのは、あれだな、保険健康関係の人たちですよね。やっぱそのワクチンの嘘とかですね、次々とバレてくるんですけども、まあ、やっぱりその、まあ、詭弁を弄してですね、それは嘘じゃないんだ、正しいことなんだって言ってる人たちはまだまだいますね。学者って面白いと前から思ってて、一度なんかその喧嘩しだすと絶対に引かないところがあるんですよね。学者同士の喧嘩って見たことあるんですが、結構あれ激しいですよね。普段は丁寧語でこうなんかインギンブレインしゃべってる連中もですね、学者同士の喧嘩になるとですね、もう声を荒げて大騒ぎになることがあるんですね。まあ、あのエネルギーはどこから来てるのかなと、まあ、いつも思うんですけども、まあ言ってみればコロナの嘘なんかも全部そうですよね。こう嘘をついたやつと嘘をかくまったやつ、それから嘘を追求するやつがいるわけで、追求する方がケネディさんの方についてるわけね。で全部バラすわけですよ。バラされた方はまあ消えるやつもいるけども、まあ、本人はなかなか出てこれなくなります。まあ出てこれないというか、実際にもう捕まってるわけですね。後ろで捕まっちゃってるかどうもならないんだけど、まあそういうものに対して学者がですね、とんでもないことだと結構いろいろ、まあ批判にならない批判をしている人たちが結構いますよね。あれ典型的な学者の喧嘩だと思うな。最後はこの人格攻撃始めるんですね、学者の喧嘩って見てると面白いんだよね。あれやっぱ学者ってあんまり論理的じゃないですよね、あれ見てるとね。ある瞬間超えたところから論理が吹っ飛んじゃって、感情による人格攻撃始めるんですね、学者の喧嘩ってのは。お前か、面白いと思ってて、なんか今そういうことやってる学者結構いますよね、あれトランプの周りに対してね。まあでもなんかそういうのってもう断末までありましてね、まあそれでどんどん終わっていくわけであります。だからあとイスラエルだね、結局なんか本当にその、まあ、トランプたちのおとり作戦で、まあ、全部丸裸になったのがね、イスラエルとか中国ですよね、これね。でイスラエルのシオニストのひどさ、シオニストはイスラエルだけじゃありませんけども、まあ、あの国に一体何があるんだと、イスラエル本土のですね、地下には何があるんですかと。まあでも2018年ぐらいから米軍がね、ガザとかイスラエルの地下の掃討作戦やってますから、まあ、イスラエル本土の方もね結構掃除はしてるんだろうと思いますが、いやまだまだ残ってるのかなと思うんです。それがバレた後一体どうなるかですよね。19世紀にユダヤ植民地信託ってのは作られましてね、そこからイスラエルが始まるわけですね。まあロッシャイドですよ、作ったのは。ロッシャイドってのはシティのね、英国銀行、英国国立銀行、英国中央銀行を仕切ってた男ですから、そのシティってところはあれですよね、十字軍の後ね、テンプル騎士団が行って、 今でもテンプル教会ってありますけども、あそこに何ですわよ、神殿の丘に第三の神殿を自分たちで作ってね、で未来永劫を支配したいと。だからそのシティの中にメイソンという石屋組合がちゃんとありますわな。今でもありますよ。千年の陰謀だね。千年の陰謀やってた連中だよね。まあこれはもうバレちゃってるわけですよね、はっきり言って。ゴグとマゴグの像だってさ、シティホールの中にね、ちゃんと置いてあるわけですよ、でかい像がね。ゴグとマゴグって聖書には滅ぼされる存在じゃないですかね。まあ、だから悪神信仰でこっちが滅ぼす側だとも思ってですね、まあシティホールの中に像を置いてあるんでしょうけども、まあしかしもうデタラメぶりもね、トランプになって全部バレちゃって、今更どうもならんですわな。あとやっぱり嘘がバレて一番はあれ、中国共産党でしょうね。またね、国家の臓器っていう映画、またあれなんかカナダでやったらしいですよね。あれ10年ぐらい前なんですか、こう。最初にこの話出てきましたのがね、法輪功の話だったんですけど、今は法輪功以外でも構わずなんか臓器どんどん取ってて、要するに中国今ものすごい経済不況じゃないですか。あの国はだからその人を売るとか臓器を売るとか当たり前ですよね。人を売る、臓器を売る、血を売るなんて当たり前だから、むしろ金のためにその人や臓器や血が売られてるってことを本当横行してんじゃないかと思うんですよね。まあだからその、まあ何て言いますかね、隠れた実態っていうのはバレてきたら、それはなかなかすごいことだなと思いますね。で、日本なんかもそうですけども、やっぱこう、嘘がバレたら、まあそれっきり、バレるまでやってればいいっていう思ってる人って結構いるんですね。この間もなんか小田原市でですね、まあ環境部長が汚職で使われましたがね、20万円の汚職だっつうんだね。まあなんかせこいもんだね、20万円でさ、58歳だっけ、あの人。まあ全部棒に振るわけですけど、まあ2000万円とかね、2億円ぐらいもらったらね、まあその金ともどっか隠してかまっていいのかもしれませんけども、20万円でクビになったんじゃもったいないわね。まあなんて言いますかね、まあしょうもないんだよね。とにかくしょうもないやつがしょうもないことやって嘘がバレてしょんぼりするって展開ですよ。まあとにかくくだらない話ばっかですな。なんていうか、本当ね、おとり作戦っていうのはこう嘘をまあ逆手に取ったわけですね。あれは911事件の後だよな。なんかそのネオコンのね、戦い方を書いた本があったじゃないですか。ナオミ・クラインだったかな。なんかネオコンの戦い方の中でね、嘘を当たり前の手段として使ってんだって書いてあって、あれ見て世界中の人たちびっくりしたと思うんですよね。やっぱり倫理的に政府は正しくなければならないという素朴な思いを多くの人たちが持ってたわけで、でところがあの本はですね、いやそうじゃないんだと、嘘っていうのは重要な統治の道具なんだということを堂々と書いたんですね。もちろんその書いた人はそれを非難する意味で書いてんだけど、やってる人間は堂々とそれやってるわけで、だからもう911事件以来、政府は堂々と嘘をつくんだと、嘘が統治の道具であるということが世界の統治の事実になったわけですね。だからそのワクチンのことでも何でも嘘つきまくったと。で、今度それをトランプたちが逆手に取ったわけだね。嘘が投資の道具だつのはこっちも嘘ついてやろうじゃないかと。要するに、おとり作戦で悪党たち全部おびき出すための正義の嘘つき作戦でやってやろうと。映画スティングの世界をやってやろうと。大悪党を捕まえるために、映画スティングのような作戦やってやろうっていうんで、まあ、嘘を使って戦争をやるわけだよね。まあ、戦争っていうか作戦やるわけですよね。いや、本当に世の中って予言とかたくさんありますけどね、やっぱ出口鬼三郎の霊界物語とかすごいと思うのは、霊界物語ってのは前半の5巻6巻のあたりで大体1回完結するんですね。あれ1回あそこまで出して、でその後また続き書くんですけど、鬼三郎は5巻あたりだったと思いますが、同じこと書いたんですよ。世界のリーダーが集まってくるんだね。世界のまあリーダーが集まって、で、紛糾するんですよ。で、困って偽物が出てくるんですよ。たくさん偽物が出てきて、どれが本物でどれが嘘か分かんないような大混乱になってくるんですね。こう世界の首脳会議がですよ。で、一番最後に、その嘘がバレるんですね。実はこれはみんなこう嘘でしたと。出てきた連中、嘘でしたってことはバレる。バレるところから最後の大混乱が始まるんですね。 だから実は嘘がバレた後、本格的にバレた後、何が起きるかっていうと、それが大混乱なんですね。これは今でも同じですね。だからやっぱまあ嘘がバレた後、それはその組織はまあ大混乱ですよね、どこでもね。それからやっぱりバイデンのところなんかも大混乱のところがみんな裏金で捕まっちゃってるんでしょ、あれ。そうそう、なんか最近はあの封印起訴状をなんか開いてるらしいじゃないですか。何年かぶりに、それこそ5年7年ぶりに封印起訴状をオープンして、それで捕まえたって話がなんかこの間誰かしてましたよね。だからそれこそまあ40万通ぐらいあるんでしょ、あれ、封印起訴状が。その開封を始めたんじゃないかという話がありまして、だからまあ今までね、嘘が通ったと思って安心した連中が、いや嘘通ってませんよと、あんた封印起訴状出てるからもうここで逮捕ですよというのは、これからどんどん出てくるんじゃないですかね。そうするともうおそらく大混乱なんだろうと思うんですね、嘘がバレてきた時ってね。でやっぱりその人々もそうだと思いますね。例えば911事件のあれ嘘ですからね、あれ飛行機が突っ込んでね、その旅客機が突っ込んで、でそれで潰れたって大嘘でありますから、あれバレるとですね、まずその被害者が簡単に怒り出しますよね。それはそのイスラエルとかアメリカとかあちこちにそのなんていうかな、その加害者がいたんだと。でね、その放射線被害とかね、いろんな被害が出てますから、嘘がバレた後っていうのは本当の大混乱ですよね。今嘘が噂されてる段階なんだけど、これは嘘として高知、まあ高知にも半ば公然になってんだけど、これを時の政府が認めた段階で、まあ大きな変化が始まるわけで、それは大混乱じゃないですかね。あとまあだから本当トランプ政権は今までも分かるようにたくさんいろんな秘密を、まあ嘘をばらしてますよね、エプスタインのことでも何でもね。あのエプスタインの件だってあれ、うん、そのなんかメディア見てるとね、もうほぼ何もなしで決着したみたいに見えますけど、とんでもない話だよね。今日かあれ、下院の監視委員会が出してきた資料がありますよね。あれ順次出していくんですよ。今日出たのはエプスタインの自伝ですよね。自分で手書きの自伝書いてるんですよ、あいつ。子供の時から自分の写真とか入れてね、現在に至るまで。でその手書きなんですね、文章自分で書いてるんですね。それからあとあの遺書ですよ、ウィルね、遺書が出て、あとはあの司法取引の合意書ね、それから住所録ですね。住所録も前から出てるけど、あれは完全版じゃないかな。あんなに詳しくはなかった気がするんですよ。というのはこの住所録の中にコンフィデンシャルってパートがあるんですよね。手書きの秘密っていうパートがあって、まあ女の子の名前書いたんだよ、あれ。何人、20人ぐらいいたかな、女の子の名前と電話番号書いたんだね。あいつ結構筆まめなやつですよね、エプスタインって。筆まめなやつね、細かく書いたんだよな。であいつなんか数学かなんか勉強してたの。なんかその自伝見るとなんかいくつかのね、こうなんか数式みたいなのが並んでて、数学みたいな、こう数学って物理学でもなんか勉強してたんですかね、よく知りませんけども、まあ自分の数学の先生やってたとか、なんかどっかに書いてあったな。でもまあなんかちょっと難しい数学で、あんまり基礎の数学ではないように思うんですが、まあよく知りませんけども、もうそのこと書いてあって、あれ結構あれだよね、あいつ筆まめだよね。ということはいつどこで何をいたしたとかさ、誰が何をしたとか全部あれ書いたんじゃないのか、どっかに。あれ相当筆まめのやつで、あれ面白いと思いますよね。ああいうやつ捕まえると一網打尽なんですよね。ああいう犯罪っていうのは横に広がるやつ捕まえると芋づる式に全部出てくるんですよ。縦に深く閉じこもったやつじゃなくて、いろんなやつを、その犯罪巻き込んだやつを一人捕まえると実に横に広がっていくわけね。まあそれがエプスタインで、であいつはそのヒラリー・クリントンの、クリントン・イニシアチブって言いましたっけ、最初のクリントン財団の前身だよな。あの資金調達やったから、実はそのクリントンのを助けていたのがエプスタインだよね、あれ。でその金を出していたのが J.P. モルガンで、でこの J.P. モルガンのダイモンも、トップのダイモンも今全然別人がやってますけどもね、まあその金融機関も大いに関係していて、その J.P. モルガンとエプスタインの話も今日出てましたよ。まあ J.P. モルガン内部でもこれどう やってね、これ正当化しようかと。なんか女の子の口座開けさせてんだよね。すごいよね、エプスタインってね。女の子に口座開けさせてんですよ、JP モルガンに。だ女の子、何なの、女の子の売春口座なのかな。女の子に売春させて代金を振り込ませてたっていうことなのかな。よく知りませんけども、他に女の子に金が入ってくるってそんなないよね。で、その女の子のその口座が JP モルガンになって、でその金が多分どっか行ってて、まあクリントン財団とかどっか行ってんのかもしれませんけどね。そこはよく知りませんけども、まあとにかく、エプスタインのその JP モルガンとの付き合いも今日なんか資料出てましたね。で、例のトランプの誕生日のカード、あれも実に卑猥なカードですよね、あれね。卑猥ね、書いてあって。あんなカード普通誕生日に送らないわね、あれね。で、しかし、あのサイン、トランプのサインじゃないよね。私よく知らないんだけど、トランプって今のサインずっと昔からやってたのかな。いや、サイン時々変える人いますからね。まあ変えた可能性もありますよね。なんとなく筆致は似てるようには見えるんだけども、まあ似てないようにも見えるんですね、あれ。少なくとも明らかに、誕生日カードのサインは今のサインとは違いますね。まあ、サイン本人土地で変えたのかもしれませんけどね。で、内容は大したことないよね。全然大したことなくて。しかし、その、まあ、あの、女体を形取ったカードそのものがさ、まあ、なんか本当にお前はどこまでできるんだ、人生どこまで歩めるんだ、みたいな内容だからね。まあ、本当に、相当な好きもんだったのだったのね、あれね。まあ、それわかりますよね。で、まあ、民主党の方は気にもしていなくて、で共和党の議員も当然いるだろうし、でそれ全部暴いてやると両方出てきちゃうから、共和党連中も出てきちゃうからね。まあでも司法省の仕事は終わったってトランプ言ってるから、一応全部逮捕はしたんじゃないんです、裏で全部捕まえたんじゃないですかね。まあまだまだこれから資料下院の委員会から出てくるからね。この出始めんとね、朝時間がなくなっちゃうんだよな。昔からそうなんだよ。まあトランプがよくさ、大きな資料を開示するんですね。まああと、日本時間の朝ですよね。朝起きるとさ、こんなのが出てるだと、これは見たらまた時間食うなっていうのがさ、朝結構あるんですよ、これね。まあ今、そのね、ネットも早いからまだいいんだけどさ、昔は随分これダウンロードも時間かかってさ、えらい目に遭いましたけども、まあとにかく、エプスタインの資料ね、まあ弁当みたいになってる、黒塗り弁当みたいなのもありますけども、まあ分かるところはちゃんと分かるようになってて、読めるとこ読むだけでもだいぶいろんなこと分かりますよね。はい、でその自伝見ると、あの島は楽しい思い出って感じだね。なんか驚しい感じじゃなくて、で、トランプの住所録のアイランドって書いてある、あれでしょう。ね、島って書いてあって、マッサージパーラーとかいろいろ書いてあって、そうそう。マッサージパーラーはあいつ全世界で行ってたんだな。うん、パリのマッサージパーラーもあれ相当なんか数並んでたぞ、あれ。よほどの好き者ですよね、あいつね。ほんとよほどの好き者で、まあちょっとあれなんか異常性欲なんじゃないの、あそこまで来るとね。すごいやつですな。まあでもいいさ、そういうのがさ、次々とね、その横に広がっていろんなことがバレてきたらさ、それで面白いわけで。まあ最後、要するにイスラエルですよ。バラク元大統領のね、これイラン、バラク元イスラエル首相のなんか電子メールも10万通ぐらいバレたんでしょ？出ちゃったらしいし。まあ順に出てきて、要するにイスラエルシオニストだな。でトランプはシオニストになんか最後通帳を突きつけるみたいなのを言ってたから、ハマスに対してね、これで合意しないかお前ただじゃおかんって言ったから、要するにハマスの裏側シオニストですから、もうハマスの裏側シオニストですから、シオニストが最後、まあ負けを認めたくなくてトランプと対峙してるわけ で人質もいるわけで、まあおそらくもう全部ね手は打ってやって、まあ最後こう、まあシオニストって商務長官も使用にするじゃないかって言われてるぐらいだからね。トランプ政権の。あれ、イスラエルの見張り役だと、イスラエルが使用にするを振り込んだ見張り役だって言われてるから、まあ、その最後、これ一網打尽にするってことになったら結構騒ぎになるからね。まあ、ちょっと多めに見てやって、っていうか、その早く まあ自分たちでね嘘をばらせというふうに言いたかったのかもしれませんけども、まあこのまま全部ねオープンということもあるかもしれませんですな。まあいずれにしましてもね、嘘ってバレた後が大混乱なんですよ。嘘が早くバレないかなってみんな言ってんだけど、バレるまではあんまり混乱大したことないの。バレた後が本当の混乱になりますんで、社会も大きく動きますからね、もうそろそろその段階に入ってきましたんでね、まあ、皆さんよく見て行動することが大事だと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、嘘がバレた後ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。